ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はーい。今日のお客様は常連さんと、広島県出身で増田市社会福祉協議会にお勤めの柴田明子さんと、京都府出身で同じく増田市 NPO 法人ギフトインネイチャーの原田千恵さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
思います、今でも。
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
千恵さんと明子さんは いつからのお知り合いなんですか？
いつからなんかもうそういう存在は多分
お互いこう
息子と同じ保育園に通うお母さんっていうのと、
なんか明子くんつながり
とか、明子くんつながりですかね。
明子くんっていうその建設会社の息子がよくなんか飲み会を主催してて、3ヶ月に1回
あ、そうなんです、
四半期に1回されてて、それに参加して十数人集まる会の中にいる一人一人みたいな感じでしたね。
そんなこうがっつり、
いや、二人でこうはないですね。
話すこととか多分
初めてですね。
ないと思います、
ほぼ初めてです。
千恵さんはご出身は、
私は京都生まれ京都育ちです。移住したのはもう丸7年経ちますね、この春で。
マスタシに来られたきっかけがあったんですか？
きっかけはいろいろあったんですけど、一番の理由になったのは、ちょっと山水を飲む暮らしがしたいっていうのが目的にあって、母が病気になったことがきっかけで、ちょっと自然のこととか体にいい暮らしみたいなのにすごい憧れて、それがきっかけで移住に至りました。
そのやっぱり移住するにあたって全国いろいろ場所考えてたんですか？
最初奈良県とか行ったりとかしたんですけど、島根県には実は増田市には来たことがあって、でも引き見町は来たことがなくて、で引き見に来た時にめちゃくちゃ綺麗やなと思って、水がほんまに綺麗やから、あ、ここはめちゃくちゃいいなと思って、ちょっとときめいた部分もあって、移住しました。
引き見川の水本当に綺麗ですよね。
めっちゃ綺麗ですね。
国道488号線を走ってる時なんかに、結構いまだになんかこう通りすがりに見て、って見返り美人じゃないですけど、あ、綺麗ってやっぱり思います、今でも。
めっちゃ思います。私も毎日通勤しながら、あ、今日も綺麗、あ、今日も綺麗、あ、今綺麗みたいな感じ毎日思ってます。
水にときめく生活です。素敵、
そう、最高。
あきこさんはご出身はどちらなんですか？
広島県です。
広島から、
はい、
ということはあきこさんも自然に惹かれて。
私は結婚でこちらへやってきました。
あ、
お嫁に来たんです。
あ、そうなんですね。
彼に惹かれて、
いや、ちょっと素敵。
そんな言ったら怒られますっていう、結婚することになった人がこの引き見町出身の彼でして、もともと彼も広島にいたんですけど、同じ職場で出会って、交際をしてたんですけども、彼はもともと引き見の出身でして、家が柴田電業っていう水道工事とか電気工事とかそういうことをする会社なんですね。でそこを継ぐというふうにの思い立ったのか、そういうことになったのかっていうことで、それで帰りますと。でその自分とこう付き合ってたら一緒に来て、結婚することになりますけどみたいな感じで言われて、
ほう、すごい。そんな人生の選択に迫られたわけですね。
そんな人生の選択に迫られたんですけど、ちょっととは思いましたけど、なんて言うんだろう、いや、それは私は広島の暮らしの方が好きなんで、じゃあさよならっていうことにはちょっとやっぱならなかったんですよね、そこで。それもいいかなって思って、で そういうことでこっち嫁に来ました。
それもいいかなで素敵
そうです、
はい、そうだったんだ
あまり話さないですけど、
ね、初めて聞きました本当に何年になるんですこっち来てから。
さっきチェイさんの話を聞いて、うん、と思ったけど私も多分7年前ぐらいから来てると思います。あ、もしかしたら同期です、ね、同じぐらいかもしれない
。息も歴が同じぐらい、
同じぐらいかもしれないです。
そっかそっか、
うん、嬉しい。あきこさんはご主人とね結婚を機にじゃあ氷見に行くって決めて、はい、そこからお仕事とかはどんな風に決められたんですか。
ちょうど住んでたところ、ちょっと今引っ越しをしてしまったんですけど、うん、住んでたところが保育所の隣だったんですね。で子供も、まあ、そのしばらく働く気はなかったんですけども、うん、なかなかこう子供がだいぶ動くようになると2人で家にいるのがちょっとしんどかったりして、うんうんうん、で隣の保育所の先生が遊びにおいでみたいなことを言ってくださって、ちょこちょこ遊びに行ってたんですね、うん、子供を連れて。そんな中でなんかその保育所の先生がなんかその仕事があるよみたいなことを、まあ、その保育所を運営している社会福祉協議会の引き見支所っていうのが、うん、まあ、すぐそばにありまして、うん、そこで事務員さんを探してるっていうことで、うん、試験を受けて働くことになったっていう。
社会福祉協議会でのお仕事って どんな仕事なんですか。
なかなか分かりづらいって言われるものなんですけども
確かに、ね、分かりづらい、全然想像つかないです私
今私がしているのは生活支援コーディネーターっていう仕事で、うんうん、まあ、社協は全部そうではないんですけど、その高齢者の方の生活の困ってることとか介護予防とかそういうことを、まあ、実際にやったり、やってる人を支援したりとか、うん、そういうことをやってて、例えば、お買い物のサービスがあって、買い物支援なんですけど、うん、車はなくてお店まで遠い、買い物に行けないっていう人が結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方がこう電話でお店に注文して、でもお店がまあ移動販売されてるところもあるんですけど、でそのお店の方が社協に荷物を持ってきてくださって、その荷物を宅配するっていうことをやったりとか、あとは老人クラブだとか、うん、そういう、こう地域の団体さんの活動を支援する、うん、介護予防教室って言ってもピンとこないですよね。体操教室開いてるんですけど、はい、その運営の、まあ、お手伝いというか計画を立てたり、うん、企画を立てたりとか、うん、そういうことをやっています、うん、まあ、他にもいろいろあるんですけどね
でもそうやってお買い物手助けしてくれたらありがたいです
ねありがたいですよね、本当交通弱者の方も多いんで、
そういう方が多いので、今は新しく考えたというか、今年1年間で2ヶ月に1回地元のタクシーの業者さんと一緒になって増田に向けて買い物とか、まあ、病院とかに行く、そういうのをちょっと考えてやったりしています、うん、
ハートフルデイズ。
さて皆さん、広島県出身で増田市社会福祉協議会にお勤めの柴田明子さんと、京都府出身で同じく増田市 NPO 法人ギフトインネイチャーの原田知恵さんのお話、まだまだ続いていますよ。
知恵さんは増田に住むって決めてからお仕事決められたんですか。
いえ、私は来た時に地域おこし協力隊っていうのがあって、うんうんうん、そう、小規模な林業を、うんうん、3年かけて学んで独立してっていう、そういうプログラムの地域おこし協力隊やって、うん、1年目割とこう頑張って山仕事とかガンガンやってたんですけど、うん、ちょっと私女性なんで、なかなかその木を切って運び出して、うん、その素材生産っていうんですけど、うん、木材を売るっていうのが結構体力的にちょっとこれ長く続けるの難しいかなと思ったんで、うん、ちょっと移住1年目から あの NPO 法人を立ち上げて、その林業の入り口を作るみたいなことを、まあ、入り口と出口を作る、なんか入り口はまあそういう担い手とかを作るようなとこと、まあ、出口はまあ例えば木材の加工とかをして製品にするっていうようなところで立ち上げて、今はその3年終わってからはずっとその NPO 法人で活動というか、はい、なんとかやってるっていう感じですね。
京都にいた時は田舎暮らしがしたいと思って引き見に見せられて引き見に来たんですよね。
ああそうです。
で林業っていうのは考えてたんですか？
あ、考えてましたね。こっち来てからその山のこと勉強したら、なんか今この日本の現状、山がかなり荒廃してて生かされてないとか、まあ、里山がどんどんなくなっていて人の手が入ってないことによってかなりその衰退しているっていうのを知って、おやってみたいみたいな感じで、そのチェーンソーとかもちょっとやってみたかったんですよ。すごい。あ、でも多分秋田さんいけるよ行けそうな気がするなんか女性難しいって言われるんですけど、結構チェーンソーとか機械とか、まあ、ショベルとかも乗るんですけど、割と女性って上手に扱うんですよ、機械を。で私もなんとかそれでやったりしてたので、割とその林業っていうカテゴリーはすぐこう入り込めたというか、って感じでしたね。
今その入り口と出口を作る活動を具体的にはどんなことされてるんですか？
そうですね、今年6回か7回ぐらい林業の講習会、そのチェーンソーだったり、そのショベルで道作ったりとか、まあ、切った木を修材するみたいな、そういったなんか技術を学ぶ研修の講習会をしていたりとか、あと、自分の同期、まあ、あの副理事長をやってる方が、その切った木で炭を作ってくれたりとか、で切った木でこうチェーンソーで簡単に作ってこう椅子作ってみたりとか、あとはキャンプ場の今は運営管理をしてますね、はい、雪見町の。
チェさんが実際にチェーンソーの使い方とかを指導されるんですか？
あ、私はねコーディネーター側に今はなってて、あの実際現場に立たれて、そういう講師の免許みたいな持ってる方がいらっしゃるんで、その方に来てもらって、私はちょっとコーディネートするっていう感じですね、はい、サポートです、はい、
そういう林業の世界で、でも活躍している女性がいるっていうのはすごく心強いですよね。
女性は結構強い、メンタルも強いし、
メンタルは強いなとは上司の方が
本当そう
ですよねそれはなんか
鍛えられるよね田舎に暮らしてると本当メンタル
そうか、いやでも
あ、どっちやろ、
私、いや、あの人が少ないので、なんちゅうかこう衝突が少ない、
あ、人間関係の衝突は少ないですね、
思います、まあ、そのどう思っていらっしゃるかは分からないですけどなんていうか、やっぱりこうたくさん人がいる中だと、やっぱりよく知らなくてなんかひどい言い方されたみたいな感じで、ね、衝突が少ないのはいいところかなと、
そうですね、確かに、私も実際なんか京都にいた時はその本当たくさんの人とつながってたから、結構八方美人が一番楽だったんですよ、こう上辺で付き合うのがめちゃくちゃ楽やって、ニコニコバイバイバイみたいな、失礼しますみたいな、すごい得意やったんですけど
得意だった、
得意だったんですよ。こっち来てからはだからそういう八方美人さが全然通用しなくて、なんかいい意味で化けの皮剥がされた感がすごいあって、なんかやっと素になれた感じはしますね、本当に、
ナチュラルの自分で受け入れてもらえる環境があるっていうことですか？
そうですね、なんか取り繕わなくても、取り繕ったらこっちがしんどくなるばかりだなと思って、普通になんか、え、無理とか言えるようになったしえ、しんどいとか言えるんで、すごいその辺楽ですね。
増田に引っ越して来られる時にお家ってどうされたんですか？
あ、家、今の家は、今の家の最初は市街地から通ってて、で2回目はちょっと市営住宅みたいなところを借りて、今は丸4年になるんですけど、古民家を家賃3,000円で借りてて、20ヘクタールの山がついてくるっていうのを聞いて、まあ、思いのほかすごい居心地のいい家で、で私狼犬飼ってるんで、ハイブリッドウルフっていうの ので、はい、狼度が80から 90% あって、でちょっとよく犬だろって言われるんですけど、ちょっと犬とは全然違うくって毒ウドとかあげちゃうと結構お腹壊しちゃったりして、なんで基本は生肉を鹿肉とかイノシシ肉とかあげてる、すごいコスパの悪い生き物なんですけど。うん、その子の糞とかを使うと、うん、あの畑とかに獣害被害が基本的にはないんですよ。
狼だから、
そうやっぱ彼らも野生の動物もやっぱ本能的にすごい危険な香りがするっていうのがあって、うんうん、あの来なくなるんですよね。自分のほんとちっちゃい畑とかにやってるだけなんですけど、もううちトウモロコシ毎年作るんですけど、うちの家は絶対トウモロコシやられないんですよ、猿とかに。
すごい、うん、
そういう効果がありますね。
おじゃも生活にね、そうやって狼犬がいることで、生き見ての生活も豊かになってるし。
そうですね、そうなんですよ。楽しいです。
あきこさんは
楽しみ、
子供の成長は今すごく楽しみですね。なんか一緒にいるだけで楽しいというか、自分が見てるものをこう彼の目線で見る、とあそういう風に見えるんだと思ったり、こう人が物を理解していく過程みたいなのが、その彼の発言を通して分かるというか、あそういう風に考えるんだみたいなことがあったりして、世界をもう一回こう彼の視線から見直すみたいな感じで面白いなと思います。
そこになんかひきみの景色が映ってる。
映ってるんですかね。
だからこそのなんか新しい発見とかあるのかなって思いながら聞いちゃいました。
感受性が豊かですよね。って思います。なんかみんな心がめっちゃ優しい。思うよね。
優しい。
なんかいいか悪いか分かんないですよ、その咎めるような言葉を言う子がいない、その嫌味みたいな、人を傷つける言葉は基本的に言わない。
ちょっと例えば、私が最近思ったのは、ちょっと面白いことを言うから、別になんかその揚げ足取りじゃないですけど、ちょっと茶化すみたいなことを言ったら、彼は嫌な気持ちになったみたいで、そういうのは言わないでって、
ごめんみたいな、
ごめんってなっちゃって、その何それ保育所で学んでくるんですかね。
なんかもしかしたら都会に出したらすっごい打たれ弱いくなってる可能性はあるんですけど、なんかこう戦いを望んでない感じがする気がする。もちろん子供なんで、なんかあれが欲しいとかお風呂屋だとか、もちろんそういうのは抵抗はあるんですけど、その人を傷つけるみたいなことは恋にする子は少ないように感じますね。感受性が豊かですね、子供たちは。
あきこさんはお子さんはずっと引き身にいてほしいなって思ったりします？
でも外の世界も見てほしいなという気持ちもあります。けど最終的には帰ってきたらいいんじゃないかなとは思いますね。
ちえさんは？
そうですね、私も広い世界を見てほしいんで、もう海外とか普通に行ってください、どうぞって感じですね。それぞれ好きなとこ行ってもらって、山に帰りたいと思ったら帰ってきてって感じですね。
ちえさん自身がその自分の人生の中のいろんな選択肢の中で選び取った場所が引きみたいな生活だったわけですもんね。
そうなんです、私もいっぱい旅じゃないですけどしたりとか、海外とかあちこち見て、その日本の良さをまず知ったんで、あ、いろいろ行って日本最高だなと思って日本に来てんで、さらにその中で水きれいなとこ行きたいなって言って島根だったんで、まあ一回ぐるっと回って、いいと思ったらまたそこに帰ってこればいいんじゃないかなって思ってます。
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。